めっちゃ充電した。久しぶりにマイクを持って収録してます。りょうやんです。スズメの鳴き声とともにおしゃべりさせてもらってますけども、皆さんめっちゃお久しぶりですね。2ヶ月ぶりですかね。お元気でしょうか。なんだかんだ梅雨も明けたりして、また夏い、クソ暑い、夏が始まるなと思います。オープニングの曲がかからないと始まった気にならない。そうですね、僕が一番思ってますんで、曲かけましょう。はい、始まりました、植物学ぶラジオ。皆さんめっちゃお久しぶりです。りょうやんです。この番組は植物に興味を持った私が植物の話題や疑問について雑談形式で配信していく番組となっております。はい、というわけで約2ヶ月間の充電期間を経て、配信をね再開していきたいと思います。植物学ぶラジオのね、復活を少しでもね楽しみにしてくださってるリスナーさんが1人2人いや3人ぐらいはねいてくださると信じてね、これからも楽しく配信していきたいなと思いますので、またぜひね聞いていただければなと思います。今日は、植物のことについてっていうよりは、約2ヶ月間のね充電期間中に、どんなことしてたのかなっていうね報告とかをフリートークでねちょっと喋っていきたいと思いますんで、ぜひ聞いてください。じゃあ本編に行きましょう。はい、じゃあねやっていきましょう。5月から7月の約ね2ヶ月間充電期間としてお休みをもらってました。このねお休みを取った一番の大きな理由は、取りたい資格がねありまして、その勉強時間にね当てたかったので、一応そういうねお休みしますと宣言して、勉強してました。何の資格かっていうと、国家資格の技術士っていう資格です。その中でも農業部門の植物保護分野の技術士にね挑戦してます。ちょうどこの日曜日、この前の日曜日7月の11日にね試験がありまして、600字詰め原稿用紙合計で9枚5400字のね、小論文試験、筆記試験が全部小論文のね試験だったんですけど、マジでね手首がもげるかとね思いましたね。久しぶりに高速で鉛筆走らせたなと思いました。やっぱ急にねこう運動してないのにダッシュしたりマラソンしたらしんどいじゃん。あんな感じ。めちゃめちゃ手首ねボロボロになりましたね。で、それはいいんだけど、なんでねこの技術士っていう資格を取ろうと思ったのかっていうと、たまたまなんですけど、同じ会社に県の普及指導員とか農業技術センターとかにね勤められてた方が、ご退職されて、OB としてね技術顧問みたいな形でうちの会社に入ってきてくれて、その人がねその技術士の植物保護部門のね、技術士でして、でしかもその方がその植物保護士の中でも、認定審査を受けて合格すれば植物医師っていうね資格にレベルアップするんですけど、その植物医師っていうものをね持っておられたんですね。でこの医師っていうね響きがめちゃめちゃかっこよくて、めちゃめちゃ子供みたいな言うですけど、植物のお医者さんなりてーってね、当時27か8ぐらいの時に思ったのかな。 で、その時に、まあ、技術士っていう資格も知って、で、農業の分野でね、仕事させてもらってるんですけど、まあ、そういう分野の、なんか、自分も勉強したりしてるけど、なんかそういうので公的資格みたいなのが取れたらな、いいなって思ってたところに、まあ、その資格がね、出てきたんで、ちょっと頑張って取ってみようと思って、目指したわけです。けども、この技術士っていう資格ね、まあ今聞かれてる方もね、どれだけの人数がこう、あ、技術士って知ってるっていう風に思われたかなって思うと、まあこれめちゃめちゃね、なんだろう。まあ技術士の知名度が低くて、建設とか土木関係はね、なんか結構メジャーな資格らしいんですけど、まあこと農業分野に関してはね、知ってる人って少ないんじゃないかなと思いますね。しかも、この技術士っていう資格は、まあ、名称独占の資格ではあるけど、業務独占の資格じゃないんですね。どういうことかっていうと、まあ、いわゆるお医者さんだとかは、医師免許がないと医療行為ってできないし、例えば弁護士であるとか、弁護業務ができないですよね。弁護士以外は。そういうような、まあ、技術士だから、この仕事ができるっていう、まあ、特別な、まあ、業務みたいなのはなくて、その代わり、まあ、名称独占ってことなんで、技術士っていう資格をちゃんと持ってないと、まあ、技術士って、こう、名乗っちゃいけないですよね、オフィシャルに。なので、まあ、どう言ったらいいかな、その、これを取ることによって、特別なことができるわけじゃないんで、まあ、本当、ことね、その、農業部門に関しては、本当、自己研鑽、自分の、まあ、知識をより高めるためだけにあるような、まあ、資格と言っても過言じゃないのかなとは思うんですけど、これをね、まあ、頑張って取ろうと思ってるわけです。でね、この2ヶ月間の充電期間中に、まあ自分でね、これぐらいの勉強時間確保してやろうっていうのをね、最初に決めたんですけど、まあ自分の、なんだろう、集中力の続かなさとかね、意志の弱さっていうのをね、久しぶりにまざまざと感じて絶望してましたね。最初、植物学ぶラジオりょうやのツイッターの方で、ハッシュタグ、朝心を燃やせっていう、朝早起きしてね、いろんなこと頑張る人が使うハッシュタグのね、があるんですけど、それを早速、充電期間入りますよって言ってすぐにね、ハッシュタグ朝心を燃やせをつけて、まあ、その当時は4時半ぐらいに起きてちゃんと勉強したんですよ。ただそのツイート以降、りょうやんからハッシュタグ朝心を燃やせっていうのをね、出現してないっていうことはどういうことかっていうのね、皆さんさせていただけたらなと思います。一切早起きできなかったね。本当に。びっくりするぐらい。アラームめっちゃかけるけど、いつの間にか消してんの？自分が。でね、どっちかっていうと、まあ、夜型の人間なんで、会社帰ってから、まあ、しばらくね、1時間半から2時間ぐらいは1日とってこう勉強したりしてたけど、まあ、集中力続かんね、ご飯食べて、お酒1本、2本飲んでしまって、勉強ってね、できない。全然できない。だから、本当尻にどんどん火つき始めたのは、6月入って、で中頃ぐらいからやべえ1ヶ月切ったぞというところから本気出して頑張って、まあ土日もねかなり追い込んでやったんですけど、まあこの技術士っていう資格は出題範囲とかないんですね。結構農業全般の知識と、あとは植物保護分野っていうことで、植物防疫、植物病理とか、まあ、病害虫の防除の仕方とかね、そういう知識が必要なんですね。まあそういったのをやって、まあ7月の11日にまあ試験を受けたわけです。かなりね、作文したけど、まあ自信はあるようでないようでみたいな感じ。結果は10月の末ぐらいにわかるんですけど、その時にね、合格だったらまあ合格って返ってくるし、不合格だったら不合格でももちろん返ってくるけど、その、論文の評価みたいなのが返ってくるんですね。A、B、C 評価だったかな。ああ、どうなんだろう。楽しみなんだけど。まあ、再現論文もね、書いて、再現論文っていうのはその、問題用紙は持って帰れるから、その時ね、自分がどんなこと書いたのかっていうのを、まあ、家に帰って復習がてら書くんですけど、それを、例えばまあ、技術士の、 そういう勉強会とかクラスとか開いてるところに送って、まあ復元論文の採点みたいなのをねやってくれる、なんだろう、システムじゃねえや、まあそういう制度とか、まあそういうサービスみたいなのもあるけど、まあ何円だったっけ、結構1万5、6千円か2万円ぐらいかかるよねそれ。あ、もういいやと思って、で正直ちょっとね、弱気になってる自分もあるんで、まあコツコツダメでも1年ね、またコツコツ頑張って勉強すればいいかなって思いながらやってる感じですね。あと、充電しますよって言った、この一つ前の回の時かな。あの時に、その植物をね、趣味で育ててみたいっていうのが強くあるから、それに対してこうビニールハウスとかね、建てていこうって言ってたんですけど、それがどうなってるのかっていうと、ちょっとね、まあ家からは離れてるおじいさんのね、土地を借りてハウスを建てようと思って、最初ね、ビニールハウスって、まあ、横幅と、まあ、長さで大体ね、サイズの規格が言うんですけど、まあ、5.4 メートルの間口で、長さが20メートルぐらいのね、ハウスをまあ作ろうと思ったわけ。っていうのも、まあ、ちょうど、まあ、自分自身のね、本業の方で、ビニールハウスとか扱ってるんですけど、ちょうどまあ 5.4×20m のアーチパイプっていう、まあビニールハウスの骨組みね、骨組みのパイプがちょうどまああって、在庫にね、でそれをまあうまいこと使ってやろうかなと思ってたんですけど、いざねじいさんの家に行って土地を確認したら、いつの間にか、大豆が植わってんの聞いてねえみたいな、何も使ってないって言ってたのに大豆が植わってて、聞いたらなんか知り合いが、大豆植えさせてくれって言って大豆植えちゃったみたいで、ただまあなんか僕がねビニールハウス建てたいなとか言ってたのを耳に挟んでたもんで、じいさんがね、だから土地用意してやったぞ、やってるぞみたいな、残してやってるぞみたいな見たら、結局建てれそうなのが 3.6 メーター ×7 メーターぐらいのちっこいハウスなんですよね。あ、これもなんだろう、いきなりでっかいハウス建ててもお前ダメだから、ちっこいので、まあ、とりあえずやれよっていう、まあ、神のねおぼし飯の何かなのかと思って、まあ、その小さいので、まあ、ほんま趣味がてら植物ね育てていこうかなって思ってます。一応ね何個かも、多肉植物だったり、開墾植物、コーデックスか、僕が仕入れたのはパキポディウムグラキリスってやつですけど、それを仕入れて今ね、たちまちは、自宅のベランダで園芸をしております。なんか毎日ね、眺めるだけでもまあ可愛いなと思いながらねやってるんですけども、なかなか早くね、まあ設計とかは自分でやるんであれなんですけど、ちょっと本業今忙しくなってきて、ヘリコプター防除とかがね入ってくるから早起きしたりしないといけないんだけど、まあ特に、どうかな、またでもクソ暑い時にビニールハウス建てるのも嫌だな。ハウス自体はねちっこいのだったら全然一人で建てられるんでいいんですけど、また夏暑そうですしね、来週から35度並みになるってよるし、なかなかなと思いながら、まあ建てようかと思います。植物はね、まあ、種から仕入れて未生でねどんどんやっていきたいなと思ってるんですよね。たくさん増えて、まあ、どうにもならんかったらなんかヤフオクとかで売ってみてもいいかもしれんし、まあ、友達に配ってもいいし、会社に持ってきて寄せ植えしてもいいし、まあね、いろいろ楽しくできたらなと思ってます。まあ今日こんな感じで、まあ、フリートーク会ということで、話させてもらってます。またね、植物の話題や疑問について雑談形式でね配信していきたいなと思ってますんで、まあカミングスーンと言いますか、交互期待で、まああんまりハードル上げられてもね、僕こんな感じなんで、まあ、月に2回から3回配信できてぼちぼちやっていけたらなと思います。またねよかったら聞いてください。ではまあこんな感じでいいかな。はい、じゃあねエンディングです。 久しぶりに花言葉ね、触れていきましょう。今日は松ぶさか、サネカズラ族のサネカズラに触れていきたいと思います。開花時期がちょうどまあ7月とか9月ですね。で、雌花をつける株と雄花をつける株、別々にあるんですけど、クリーム色のね、花を下に垂れ下がして咲かせるようです。この花がね、とっても小さくて可愛いんですけども、秋には赤い実がつきます。このサネカズラの花言葉なんですけども、ズバリ再会、再び会うと書く再会ですね。2ヶ月の休養期間を経て、今回ね、配信を再開させてもらったので、この花を選びました。また、自分、まあマイペースでね、配信していくんで、よかったら聞いていただけると幸いです。また夏がね、かなり暑くなるようですから、熱中症対策は怠らないようにして、元気でね、やっていきましょう。じゃあ、これからもね、聞いていただければと思います。じゃあね、バイバイ。